さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。6月7日アメリカを訪れた安倍総理はホワイトハウスでトランプ大統領と共同記者会見を行い、次のように述べました。
本日トランプ大統領とは北朝鮮問題に多くの時間を費やして話し合いました。来るべき米朝首脳会談、さらにはその後の北東アジアの平和と安定に向けて私たちが何をなすべきか、そのことについて時間をかけて相当突っ込んだ率直な意見交換を行うことができました。その詳細について今申し上げることはできませんが、ただ一つ申し上げることができるのは、日米は常に共にある。シンガポールで行われる歴史的な会談の成功を強く期待しています。新潟という日本海に面した美しい港町に住むわずか13歳の少女が北朝鮮によって拉致をされました。それから41年、家族はただひたすらにその帰りを願い待ち続けてきました。ご両親も高齢となり、残された時間が少なくなる中で、お元気なうちにめぐみさんを再びその手で抱きしめることができる、すべての拉致被害者が帰ってくる日が訪れることを日本国民は切に願っています。拉致問題を早期に解決するため、私はもちろん北朝鮮と直接向き合い話し合いたい、あらゆる手段を尽くしていく決意です。そしてこの拉致問題の解決に対するトランプ大統領をはじめアメリカ国民の皆様のご理解とご支援に、日本国民を代表して感謝申し上げたいと思います。累次の安保理決議の完全な履行を求めていく、これまでの方針に全く変更はありません。拉致核ミサイルの諸懸案を包括的に解決し、北東アジアに真の平和が実現することを我が国は強く願っています。今まさにそのための大きな一歩を踏み出そうとしている。トランプ大統領、 あなたがその新しい歴史を作ろうとしています。日本だけではありません。国際社会全体が米朝首脳会談によって北東アジアの平和と安定に向けた扉が開くことを強く期待しています。北朝鮮には豊富な資源があり、勤勉な労働力があります。北朝鮮が正しい道を歩むのであれば、明るい未来を描くこともできる。我が国も日朝平壌宣言に基づいて不幸な過去を清算し、国交を正常化し、経済協力を行う用意があります。できる限りの役割を果たしていく考えです。どなど世界の平和と繁栄への強いコミットメントを高く評価します。そして米朝首脳会談の成功に向けて、日本としていかなる支援も惜しまないことを最後に申し上げます。
また6月8日現地時間、安倍総理はカナダで開催された G7 シャルルボアサミット等に出席しました。6月9日サミットでは G7 シャルルボア首脳コミュニケが発出されました。コミュニケにおいて、サミット参加各国は北朝鮮に対して次の通り要請しました。我々は引き続き北朝鮮に対して全ての大量破壊兵器 WMD 弾道ミサイル並びにそれらに関連する計画および施設の完全な検証可能なかつ不可逆的な廃棄を求める。我々は完全な履行を前提として、北朝鮮による核実験および弾道ミサイル発射のモラトリアムに関する発表、4月27日の板門店宣言文で示された非核化へのコミットメント、そして5月24日の一見したところのプンゲリ核実験場の閉鎖を含む最近の進展を認めるが、完全な非核化の重要性を改めて表明する。北朝鮮のすべての大量破壊兵器および弾道ミサイルの廃棄は、朝鮮半島におけるすべての人々にとってさらなる前向きな未来と、あまりにも長く苦しんできた北朝鮮の人々にとっての繁栄のチャンスへとつながる。しかし、さらなる行動が必要であり、我々はすべての国に対し、北朝鮮に自らの方針を変えさせ、決定的かつ不可逆的な行動を取らせるため、関連国連安保理決議の完全な履行を含め強固な圧力を維持することを要請する。この文脈で我々は北朝鮮に対して北朝鮮の人々の人権を尊重するとともに、拉致問題を即時に解決するよう改めて要請する。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月12日にシンガポールで米朝首脳会談が開催をされました。これは北朝鮮とアメリカの関係の歴史の中で初めて成立した首脳会談ということでありますし、そういう点では 確かに歴史的な、ことであったと言っていいと思います。まあ、また単に両国の首脳が会うというだけではなくて、共同声明も発表をされました。まあ、共同声明にトランプ大統領と金正恩委員長が署名をしたと、まあ、このことも十分意味があると言っていいと思います。まあ、しかしその内容を見ますと、まあ、いわば原則的な合意にとどまっていて、具体的な措置についての合意というのは何もなかったということになりますが、まあ、しかしこれは当初から予想された通りである。まあ、すなわち今回の首脳会談というのは3月8日にトランプ大統領が5月末までに首脳会談をやろうと言ったことから、まあ、実現することになった話でありまして、準備というのは何もないままに首脳会談の開催だけが最初に決まったということですから、そこから2ヶ月余りの間に具体的な合意というものが形成できないというのは、まあ、当然であったと言っていいかと思います。したがって言えば今回の原則的な合意というのは単に言葉対言葉の、まあ、合意であるというわけでありまして、この後の言葉対言葉の合意を約束をですね、今後は行動対行動という実際の行動のに移していくと、まあ、それが重要になると言っていいと思います。まあ、共同声明を見ますと、アメリカが非常に強く望んでおりました北朝鮮の非核化ということについては、CBID という完全で検証可能で後戻りをしない不可逆的な非核化という、まあ、そういう原則は入りませんでしたが、まあ、これも、CBID というものが持つ具体性ということを考えますと、まあ、当然であったと言っていいかと思います。北朝鮮が約束をしましたのは確固たる揺らぎのない非核化の意思ということだけになったということでありますが、まあ、これは本当に実行されるのかどうか現時点ではわからないと言っていいということになります。一方アメリカは北朝鮮に対して、新たな米朝関係、を今後樹立するという約束を、まあ、しましたし、まあ、平和を優先させていくということも約束をしたと言っていいわけでありますが、これもあくまでも言葉の約束ということでありまして、今後それが実際の行動に移されるかどうかはまだわからないということになります。共同声明には具体的な合意というものも2つありました。まあ、特に重要なのは、外相級になります、非常に高いレベルになりますが、継続交渉というものをできるだけ早く開催するということで、米朝が合意をして、まあ、それが共同声明にも謳われるということになりましたが、まあ、そもそも首脳会談まででは具体的な合意というのはできないわけですから、これから具体的な合意、約束、行動対行動というものを作っていかなきゃいけないので、その点を考えると継続交渉はものすごく重要でありますから、それが今回合意されたということはやはり非常に意味のあるということになろうかと思います。また朝鮮戦争の時のアメリカの捕虜あるいは行方不明米兵の遺骨、その遺骨の返還作業を行う、推進することでも米朝首脳は合意をいたしました。まあ、これはアメリカ軍と朝鮮人民軍との間のいわば共同作業ということにもなりますので、まあ、米朝間の信頼醸成措置という点で、まあ、一つ注目される動きになろうかと思います。まあ、今回の共同声明を見ておりますと、一番のおそらく問題点となるのはその順序ということなんですが、それは合意しましたのはまず第一に新たな米朝関係の樹立 第2に朝鮮半島の平和体制構築への努力、そして第3に朝鮮半島の非核化を実現するための努力という、そういう順序になっておりました。これは北朝鮮の主張とほぼ同じものであるということであります。今回の合意はあくまでも言葉の上だけの合意ですから、実際行動に移されるかどうかは別ということになりますが、しかしその行動対行動の段階に入ったときに、この北朝鮮の主張と同じ順序というものが新たな米朝間の対立の問題になる、そういう可能性もあるわけですので、そこが大きな問題だったと言えますし、あとは、非核化についての検証という問題、これは極めて技術的には難しい問題が残っているということで、今後の米朝間の交渉というのが非常に重要であるということが再確認されたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。
今日は、寒い日ですけども、久しぶりに、京子に手紙を、出します。長い日が毎日過ぎておりますけども、今日も寒い日ですけども、体に気をつけて元気で頑張っていますか。寒い北朝鮮で、長いこと、辛抱させておりますが、私どももなんとか一日も早く妹が、京子が日本に帰れるように、一生懸命運動しながら署名活動とか政府にお願いをしたりして、おります。特に今年は非常に寒い日が続きますので、体に気をつけて、風邪もひかずに、気を落とさずに元気で家に帰れる日を楽しみに、追ってください。そして、最近は政府にお願いして、いろんなことをお願いをしながら、特に拉致担当大臣というのができまして、 その人たちのおかげで、なんとか勇気づけられ、妹の帰るのを、私どもも楽しみにしながら毎日毎日、一日も早く元気で帰ってこれる日を楽しみにしております。もうすぐ春の日差しも届くとは思いますが、どんなことがあっても体に気をつけて病気をせずに、一日一日を大事に過ごして、 そして病気をせずに頑張っておってください。私のところもそう毎年変わるわけじゃないですが、 ケイちゃんが一生懸命働いておばさんに何か買ってあげたいということも言っております。まあ、楽しみにしながら元気で、帰れる日を、待っておってください。とりあえず以上です。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。